皆さんこんばんは。
こんばんは。
1週間皆さんどうだったでしょうか。先週はオープンで、御霊に満たされなさいというメッセージを聞きました。1週間振り返ってみて御霊を感じたりはしたでしょうかね。はい、私は今小学校の先生をしているんですけれども、今運動会でこうビッグイベントを控えて、体的にも心的にもきついんですね、結構なんですけど、でもこう 私の周りにいる人たちの助けだったり、一日一日が守られていることにすごくなんか嬉しくて、こう大変で辛くてしんどいんだけれども、なんか嬉しいっていう、なんか不思議な心境にいます。なんかそれもこれも御霊の働きなのかなって思ったりします。実はティーンズでも今聖霊についてのメッセージを聞いています。ティーンズの分かち合いの中で聖霊の働き感じたことあるなんて聞いてみると、よく分かんないってこう返事が返ってきたんですね。でもそういう彼女たちも日々聖霊に守られて生活しているし、実際多分彼女たちも聖霊なる神様の働きを日々感じて生きてるんじゃないかなと思います。なので要は聖霊ってなんかよく分かんなくてふわっとしてる存在なように感じるけれども、私たちの日常の中に住んでいて、意識してないだけでずっとそばにいる存在なんじゃないかなと思います。そんな風に私たちが私たちに聖霊が注がれていることを感謝して賛美して、今日も賛美を持って始めていきたいと思います。お立ちください。
感謝しつつ主の門に、賛美しつつ大庭に、心合わせ臨在に入れ。主は慈しみ深い、恵みは常しえまで、その真実は世々に至る。我らは主の門、主の民、その鳴き場の羊。知れ主こそ神、喜びを声あげよう。来たれ主の前で喜びも主の門に、賛美しつつ大庭に、心合わせ臨在に入れ。主は慈しみ深い、恵みは常しえまで、その真実は世々に至る。我らは主の門、主の民、その牧場の羊。
我らは主のもの、
我らは主のもの、主の民、その牧場の羊。知れ主こそ神、喜び て手放せずに何度もつまずいた。苦しみに耐えられずに何度も目を離した。それでも響くあなたの言葉、見捨てずに離さない、あなたの御手があるから。握りしめて手放せずに何度もつまずいた。苦しみに耐えられずに何度も目を離した。それでも響くあなたの言葉、見捨てずに離さない、あなたの御手があるから。今目を開けてあなたを待ち望む、あなたが共にいてくださる私たちの主よ。今手を挙げてあなたに答えます。あなたが導いてくださる私たちの希望はあなただけ。
握り
しめて手放せずに何度もつまずいた。苦しみに耐えられずに何度も目を離した。それでも響くあなたの言葉、見捨てずに離さない、あなたの御手があるから。私たちの主よ、今手を挙げてあなたに答えます。あなたが導いてくださる私たちの希望は今目を上げてあなたを待ち望む。あなたが共にいてくださる私たちの主よ、今手を挙げてあなたに答えます。あなたが導いて ある私たちの希望はあなただけ。
メッセージの前にスピリットソングを歌って、メッセージに心を向けていきたいと思います。ありがとうございます。ここであなたを礼拝できること、ありがとうございます。私たちはなかなかあなたを感じにくい鈍感な者たちですけれども、それでも変わらずあなたが私たちのそばにいてくださることをありがとうございます。これからメッセージを聞きますけれども、どうかそのメッセージの中であなたが大いに働かれ、そのあなたの働きを私たちが十分に感じることができますように、私たちを整えてください。これからのメッセージに期待をして、イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。
はい、皆さんこんばんは。土浦恵教会のオープン礼拝にようこそおいでくださいました。今日は、本当に爽やかな一日だったかなと思いますけれども、朝はですね、親子礼拝そして親子運動会がありました。 子供たちがですね、本当にお父さんやお母さんと一緒になって、素晴らしい礼拝、そして、楽しみの時を過ごしてき、ました。さて、今月からですね、聖霊をテーマにした、オープン礼拝をシリーズで、始めております。先週から、始まったばかりなんですけれども、今日はですね、三位一体の神について、考えていきたいなと思っています。皆さん三位一体、ご存知でしょうかね。まさにこれぞ業界用語、キリスト教用語のもう最たるものかもしれませんね。初めて聞いたという方もいらっしゃるかもしれません。あるいは聞いたことはあるんだけれどもなんだかよくわからないという方もいらっしゃるのではないでしょうかね。ちょっとじゃあ絵を出していただきましょうかね。三位一体、父なる神、そして子なる神、さらに聖霊なる神、このような神がいらっしゃって、でも決して三人ではなくて唯一のただ一人の神様である。そして、これをですね、まとめてといいますか、三位一体の神というふうに呼んでいます。呼んでいますというのは聖書の中にも出てきませんし、でも三位一体という言葉はなくとも聖書を読んでいきますと、もうこの父なる神、子なる神、聖霊なる神がおられる。そしてこのような神様を聖書が私たちに示しているとしか言いようがないんですね。そしてこれはキリスト教信仰のまさに中心とも言えるような、教え、それが三位一体という言葉に表されています。私はですね、今日この三位一体について説明をしようとは思っていません。というのも三位一体という言葉を説明する最もシンプルな表現を私は残念ながら持ち合わせておりません。またこれまでにですね、三位一体とは何かという問いに対する上手な、よくできた、そういう説明を聞いたこともないんですね。考えれば考えるほどわからなくなってしまう、正直ですね。そういう言葉なのかもしれません。でも一つだけはっきりと言えることがあります。それはこの三位一体の神を信じない信仰はキリスト教ではないということなんですね。もうキリスト教といえば三位一体。もう三位一体なくしてキリスト教はありえない。もうこういうふうに言うしかない。そういうことであります。例えば、イエス・キリストを神として認めない、あるいは受け入れないという宗教がありますね。ユダヤ教がそうでありますし、イスラム教もそうでしょう。キリストは神ではないよ。そういうふうに彼らは信じているわけですね。あるいは父なる神、これを否定してしまうのならば、それは全く異なった何か別の宗教だということができるかもしれません。それでは、聖霊なる神についてはどうなんでしょうか。聖霊については様々な理解がされてきました。その中には誤解とも呼べるような、そういういろんな考え方がありました。でも間違いなくこの聖霊なる神を否定することはできません。聖霊こそが神である、そして三位一体の神がおられる。聖書はそのように私たちに伝えようとしているんですね。さあ、今日この三位一体の神、その中で改めて聖霊なる神というものが一体どういうお方なのか、そしてこの聖霊なる神への信仰について、聖書から学んでいきたいと思うのです。聖書をお読みいたします。今日の聖書の箇所は新約聖書の使徒の働き第2章であります。聖書をお持ちの方はぜひ開いてみてください。新約聖書の使徒の働き第2章37節から読んでいきたいと思います。聖書をお持ちでない方はどうぞスクリーンをご覧いただければと思います。使徒の働きの第2章37節から39節まで、それではお読みいたします。 使徒第2章37節から。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の使徒たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。そこでペテロは彼らに言った。それぞれ罪を許していただくために悔い改めて、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。この約束はあなた方に、あなた方の子供たちに、そして遠くにいるすべての人々に、すなわち私たちの神である主が召される人なら誰にでも与えられているのです。聖書はそこまでとなります。まずですね、個人的な経験から、話すことを許していただければなと思うんですけれども、まあ、私はこの土浦恵教会で育ってきた者の一人なんですね。恵教会でずっと教会生活を守って、そして、15歳になるまではほとんど他の教会行ったことないし知らない、そういう人間でした。ですから私にとってキリスト教とか、あるいは信仰というもの、そして教会というものはもうこの恵教会が全てであったというふうに言えるわけです。そんな私がですね、15歳の春にある一つの体験を通して大きな衝撃を受けたことがあります。私にはですね、3つ年上の兄がおりまして、今日も礼拝に来てくれてますけれども、3つ、学年が違いますので、ちょうどですね、私が高校受験をするときに兄は大学受験をしてたわけですね。まあダブル受験というやつですけれども、まあ二人とも、受験勉強それなりにやりまして、そして無事にですね、進学先が決まりました。私は高校に、そして兄はですね、家を離れて遠い、大学に、入ることになったわけです。それで、まあ春休み中に、もう兄が家を出ていよいよ一人暮らしを始めるということが決まっておりました。で、私はですね、母と一緒にその兄の引っ越しの手伝いをしに行くことになったわけです。まあ引っ越しといってもですね、まだ、一人暮らしをこれから始めるというわけですから、もう本当に荷物は少なかったわけです。ですからあっという間に引っ越しは終わってしまいました。で、ちょうどその翌日が日曜日だったんですね。それで、母と兄とそして私の3人で、あ、じゃあどこか近くに教会を見つけて、礼拝をしに行こうということになったわけです。大学からまあまあ割と近くにある教会の礼拝に行くことに、なったわけですけれども、まあ、とにかく恵教会以外の教会というものをほとんど知らないわけですから、いやー、他の教会はどういう礼拝をやってるのかな、すごい興味津々だったわけです。その教会についてですね、時間がやってきました。で、礼拝が始まるとですね、大変勢いの良い賛美が始まったんですね。そして、出席者のほとんど全員がですね、こう手を、こう両手を上げながらですね、大きな声で歌ってるんですね。うわぁ、元気のいい教会だなと思ってですね、私はちょっと圧倒された思いがしたんですけれども、賛美が終わりました。そうすると次にお祈りの時間となったわけですね。もう全員が、一斉にそこで祈る全員祈祷の時間が、礼拝プログラムの中にありました。するとですね、今度も全員がですね、うわーって手を挙げながらですね、大きな声で祈り始めたんですね。うわー、すごい祈りだなと思ってですね、私はその祈りの声に耳を傾けようとしたんですけれども、その時にびっくりしました。なぜならば、祈ってる声は大きな声でみんな声を出しながら祈ってるので聞こえるわけですね。ところが意味が全然わからないんです。で、私はですね、あれ、これって、一体どういうことだろうと思ってあたりを見回してみるんですね。まあ外国の方はいらっしゃらないようで、ほとんどそこにいたのは日本人だったわけですけれども、祈っているのに意味が全然わからないんです。もう、ある意味、こう、パニック状態ですね。まあ、隣にいた母も、 兄もですね、そういう経験したことがなかったので、もう3人でですね、もう呆然としながらですね、その祈りを聞いていたんですね。まあ、ある意味で、大きな衝撃とともに強い葛藤を受けた瞬間だったわけですけれども、私はその礼拝の場にいながら、いや、ここは確かに教会だけれども、でも何かこの人たちは違うなということを心の中でずっと思っていました。後に分かったんですけれども、その教会というのは、いわゆるペンテコステ系の教会でありまして、その時祈られた祈りは異言による祈りだったんですね。私はもう異言なんて知りませんし、そして異言の祈りも聞いたことがなかったんですね。ですから、そのことが本当に大きな衝撃となりました。まあ、結局のところですね、兄は、その教会に通うことはありませんでした。もうさらにこう遠くのですね、まあ、自分に合った、教会、牧師先生からですね、紹介された教会に通うことになったわけですけれども、この時の経験がある意味私にとっての、聖霊体験と呼べるようなものだったかもしれません。聖霊なる神様が働かれるときに、そこにはいろんなことが起きます。そして聖霊による体験はいろんな形を表していくものです。で、私自身は、異言による祈りというものも、そういった聖霊による働きであるということを今では理解しています。そしてそういった祈りがあるということも今は分かっています。そういう祈りでも自分ではしたことがない、そして自分では聞いたことがない祈り、でも私にとってはやはりそれが、広い意味での聖霊体験をしたことになったんだろうと、そんなふうに思っています。ただお分かりになると思いますけれども、その時の聖霊体験というのは、私にとってはですね、ある意味こうネガティブな印象を植え付けてしまったものになりました。それから、私自身はですね、やがて、聖霊の働きがどういうものであるのかということをいろんな人から聞くことがありました。そしてペンテコステやカリスマといったキリスト教の流れについても学ぶ機会がありました。私にとってそういったものを聞いた上で、でも自分の信仰とは何か違うな、自分の信仰の表現とどこかスタイルが違うなということが分かりました。理解はできるんですけれども、でも自分とは違う、そういうものを信仰の表現として持っている人たちがいるということを知ったわけです。プロテスタントのキリスト教の中にもいろんな教派がある、いろんな信仰のスタイルがあるということを、だんだん学んで、そして分かってくるようになりました。それにしても15歳のその初めての経験というのは、今思い返してみてもやはり衝撃的なものでした。分からない、知らない、そしてそれがどういう意味を持っていたのかも、理解できなかったからです。皆さんは何らかの聖霊体験をお持ちでしょうかね。聖霊の働きをですね、直接にあるいは間接に見たり聞いたり感じたりしたということをもう経験としてお持ちの方もいらっしゃるでしょう。あるいはそういったことはもう全然聞いたことも見たこともないという方もいらっしゃるかもしれません。でも今皆さんにとって聖霊なる神様はどういう存在でしょうか。そして聖霊なる神は皆さんにどのような働きをされているんでしょうか。今晩おそらくこの礼拝の場にも様々な考えや立場やまた信仰の背景を持っていらっしゃる方がいらっしゃると思います。でもそれを踏まえた上で、改めてこの聖霊なる神様、三位一体の神様について学んでいきたいと思います。聖書が教える聖霊なる神に思いを巡らすことができたらと思っています。さて、聖書を読んでいくとですね、 福音書と呼ばれる4つの物語があるんですね。ちょっと絵を見て、いただきましょうか。スクリーンをご覧ください。はい、福音書と呼ばれる4つの書物が新約聖書の一番最初に出てきます。そしてその福音書はイエス・キリストを中心として主役として書かれている物語です。で、この福音書には続編があるんですね。それが先ほどお読みしました使徒の働きと呼ばれる物語なんです。まあ今続編と言いましたけれども、福音書の主役がイエス・キリストであるのに対して、この使徒の働きに至っては、その主役は聖霊なる神にその座を譲ることになるわけですね。古い聖書を読んで、開いていきますと、この使徒の働きを使徒行伝と呼びます。今出てますけれども、使徒行伝。で、かつて使徒行伝とは聖霊行伝であるとよく言われたりもしました。つまり、聖霊なる神が働かれ、聖霊なる神が導き、そして聖霊なる神がそこでいろんな役割を果たしていく。皆さんもご存知のように、イエス・キリストは人としてこの地球上で生活され、そしてその晩年に十字架で死なれました。やがて、蘇ったキリストは、天に帰っていったと、そんな風に聖書は書いているわけです。そのイエスに代わってやってきたのが聖霊なる神でした。目に見えない聖霊の到来を一体どうやって知ったんでしょうか。聖霊の到来はペンテコステという一つの事件を通して人々に知られるようになったわけです。ペンテコステというこの本当に大きな大事件、それは不思議な出来事で幕を開けました。120人のほどのですね、弟子たちがイエス・キリストが天に帰った後にエルサレムに集まってお祈りをしていたんです。するとですね、そこに2つの印が現れました。強い風が吹き、そして炎のように分かれた舌のようなものが現れたというんですね。ちょっと絵を見てみましょうかね。まあもうこれは単なる想像上のイラストなので実際にはどうだったのかは分かりません。でもゴーという強い風とともに炎のように分かれた舌がですね、そこで祈っていた弟子たち一人一人の上に、与えられたというわけです。とにかくこの時の体験は弟子たちにとって本当に何かが起こったと思わずにはいられない、そんな強いインパクトを与える出来事となりました。そして二つの印に続けて次に弟子たちが外国語を話し始めたというんですね。いろんな国の言葉を弟子たちが勉強もしたこともないし行ったこともないにもかかわらず、でも彼らが自由に話し始めたというのです。当時エルサレムには巡礼のために海外から世界中からたくさんの人々が集まっていました。ですからそのようなことが起こることはそこに集っていた人々にとっても大変不思議な出来事となったわけです。しかしもっともっと大切な重要な出来事がこの後に続けて起きました。ペテロというキリストの一番弟子が立ってですね、口を開き、そして人々に向かって説教を始めたんですね。メッセージを始めたんです。弟子たちはイエス様が死なれた後、十字架にかけられて、みんながっくりとですね、肩を落とし、力を落として、そして本当に、絶望の淵におりました。そして長らく沈黙を守ってきたんですけれども、でもこの時突然、ペテロが長い長い、本当に、大演説をですね、始めたわけです。そしてこの時のペテロの説教は、歴史的なスピーチとなり、キリスト教における実に重要な説教となりました。この説教がですね、引き金となって、なんと、たくさんの人々が救われました。聖書は一度に3000人もの人々が救われて、バプテスマ、つまり洗礼を受けたのだ、ということを、記しているわけです。ペテロの説教と、それに続く洗礼式、それが、 まさに聖霊がやってきたということを人々に分かる形で知らせるものとなったわけです。なぜこの時聖霊が来られたことが分かったんでしょうか。それはペテロが説教の中で聖霊について言及しているからです。もう一度、2章の38節をお読みしたいと思います。2章38節。そこでペテロは彼らに言った。それぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。ペテロはここで二つのことを命じています。そしてその結果として二つのものが与えられるということを言っているわけです。ペテロがまず命じた二つのことというのは、第一番目に悔い改めることです。そして第二番目にバプテスマを受けること。この二つをペテロは人々に命じたわけですね。そしてその結果二つのものが与えられるということを彼は明言するわけです。何が与えられるんでしょうか。一つは罪の許しであり、そしてもう一つは聖霊が与えられると言ったんです。さてここで皆さんにお聞きしたいと思います。皆さんの中に罪を悔い改め、そして洗礼を受けた方はいらっしゃるでしょうか。おそらく聞けばですね、多くの方がきっと手を挙げて、私もそうだよ、僕もそうだよ、そういうふうに言ってくださることでしょう。ではそんな皆さんにお聞きしたいと思います。皆さんはその結果罪の許しを得たでしょうか。もちろんイエス、そういうふうに答えてくれる方がほとんどだと思います。それでは聖霊はどうでしょうか。悔い改めとバプテスマの結果、皆さんが受け取ったものは罪の許しだけですか、それとも聖霊も受け取ったのでしょうか。ある人はですね、こんな風に言うかもしれません。いやいやいや、ちょっと待ってくださいよ、私は確かに悔い改めて、そして洗礼を受けました、そして罪が許されたということが本当によくわかりました。でも聖霊を受け取った覚えはないし、聖霊が私のところに来たなんて到底信じられません。そんな風に言う人がいるかもしれません。さっきワーシップリーダーの千秋ちゃんも言ってくれたように、中高生にとってはピンとこないことかもしれませんね。私自身もそうでした。もう中学生高校生の頃は聖霊なんてなんだろうよくわかんないなという感じでいましたので、この聖霊について実感としてもわからないし、知識としても知らないという方がいても不思議ではないと思うのです。ではここで別の質問をしてみたいと思います。皆さんは2000年前にイエス・キリストが十字架で死なれたことにより罪の許しと救いがもたらされたということをご存知だと思います。でも皆さんはその事実をどのように知ったのでしょうか。キリストが私のために死なれた、キリストの死が私に罪の許しをもたらした、なぜそのことが分かったんでしょうか。聖書に書いてあるからです。聖書がキリストの死とその意味とその結果罪の許しが私たちに与えられているということを示してくれました。それを読んで知って信じることによって私たちは罪の許しをいただくことができたのです。同じ聖書が聖霊の到来について私たちに告げているのです。悔い改めてバプテスムを受けた人には罪の許しとそして聖霊が与えられると聖書が言ってるのです。聖書に信頼するときに私たちは今確かにこの聖霊が私にも与えられ、そしてその聖霊が私のところにも来てくださったということを知ることが、いや信じることができるのではないでしょうか。続けて2章の39節をお読みいたします。39節。この約束はあなた方に、あなた方の子供たちに、そして遠くにいるすべての人々に、すなわち 私たちの神である主が召される人なら誰にでも与えられているのです。聖霊の到来は一体誰に約束されたのでしょうか。誰の上に実現したのでしょうか。2000年前ペテロの説教を聞いてそして信じた3000人の人々だけでしょうか。いいえ、そうではありません。この約束はあなた方とその子供たち並びにすべての遠くにいる人々すなわち私たちの神である主がお召しになる人に与えられていると聖書は言っているのです。私たちの経験は多様だと思います。一人一人がいろんなことをですねいろんな形で体験してきていると思います。ですから信仰の体験というものにも個性があるでしょう。一人一人異なるものがあるでしょう。ですから自分は違った信仰の経験をしたという人がいても決して不思議ではないのです。同じように聖霊に関する体験に関しても幅があるということを私たちは理解する必要があるでしょう。豊富な聖霊体験を持っているという方もいらっしゃればかつての私のようにいやーそんなことは知らなかったわからなかったということも、というふうに言う方もいらっしゃると思います。しかしイエス・キリストによる罪の許しを受け取ったすべての人に賜物としての聖霊が与えられているのです。気づいているか気づいていないかは別としてそれを感じているか感じていないかは別としてでもこれは事実として信じる者に私たちに聖霊が与えられているということです。悔い改めとバプテスマを受けることその結果罪の許しと賜物としての聖霊が与えられているということ、私たちはこの事実を知るところから私たちの信仰を始めなければなりません。罪の許しによって私たちの信仰はそこから始まっていきます。そして聖霊によって私たちの信仰は確かに導かれていくのです。今月、ゴールデンウィークに、青年キャンプが行われました。青年たちと一緒にですねキャンプ場に行って、素晴らしい3日間を過ごしてまいりました。恵み教会の青年たちはキャンプの次はコイノニアが待っています。夏の一大イベントビッグプログラムでありますけれども、そのコイノニアに向けて教会の青年たちはすでに準備を始めています。私もですねこの夏韓国に行くための準備を始めなければならないと思いましてまずはですねパスポートをですねこう引っ張り出しましてそしてよしこのパスポートを使おうと思ったところなんと期限が切れてるということが分かったんですね。今から10年ちょっと前2008年の夏にですね私は中高生たちと一緒にコイノニアのプログラムで韓国に行きました。その時に、ちょうどパスポート10年用のパスポートを作ったわけですね。でそれが去年もう切れているということが分かったわけです。パスポートの存在を普段意識するということはほとんどないかもしれません。私もですねもうその期限が切れていることにすら気がつかなかったわけです。しかしもし一度外国に行くということが決まればそのパスポートの存在を無視することができるでしょうか。いやいやいやいやパスポートなしには外国に行くことはできません。いやパスポートがなければこの日本から出ることすらもできないわけです。そしてどこかの国に入ろうとしても入ることはできません。しかしパスポートを持っていれば外国に行っても確かに安心です。このパスポートというものは私が何者であるのかということを証明してくれます。正体不明の怪しい人ではないということがわかります。そこに名前が書いてあり生年月日が書いてありどこの国のものであるのかということがはっきりとですね記されています。ですから私が誰であるのかそれを証明してくれるわけです。もちろんそれだけではありません。もし外国に行って 何かのトラブルに巻き込まれたとしても、でも安心です。問題や事件が起きて身の危険が及ぶようなことがあったとしても、でもそれで慌てふためくことはありません。それはパスポートによって私の国籍がですね、そこに証明されているのです。私は日本人ですから、日本という国が私の身の安全を守って何かがあったらですね、私をこう助け出してくれるということが分かっているからです。しかし、もしもパスポートをなくしたり、パスポートを持っていなかったとしたらどうなるでしょうか。私がですね、まあどれだけ流暢な日本語を話して、どれだけですね、茨城弁がうまいということを証明したとしてもですね、私は日本人であるということを証明することができません。あるいは、どれだけ日本のことを知っているよ。もう、土浦のことだったら何でも聞いてくれと言ったとしても、でもそれは無理な話です。パスポートがなければ、私は私であるということを証明することすらできない。そして、どこの国のものであるかということも、それを示すことができないわけです。パスポートによって私は私であるということが証明されます。そしてパスポートによって私はその国籍にふさわしい取り扱いを受けることができるわけです。聖霊というのは私たちにとってまさに信仰のパスポートのようなものと言えるのではないでしょうか。パスポートなしに旅行することができないように聖霊なしに信仰の歩みを、信仰の旅路を私たちは続けることができないのです。私たちはまずこの聖霊を受けているということを知るところから始めなければなりません。実感がある、ないに関わらず聖霊は間違いなく与えられています。そしてそれを知るところから聖霊に導かれる歩みが始まっていくのです。一つの証をですね、今日は、紹介したいと思います。ちょっと、スライドを見ていただきましょうか。この写真をですね、ちょっと見ていただきましょう。まあ、めぐみ教会の人はもう何度も見たことのある、写真かもしれません。めぐみ教会の初代日本人牧師は、浅岡茂先生とおっしゃいます。私もですね、子供の頃から大変お世話になりました。この浅岡先生は22年間、このめぐみ教会で牧会された後、闘病の末に天国に行かれました。その後にですね、浅岡先生の奥様の牧子先生がそのバトンを引き継がれました。牧子先生という方はですね、牧師家庭に生まれ育った方です。そして、牧子先生のお父さんは安藤中一先生という方、日本のキリスト教の世界でも大変有名な方なんですけれども、今日は中一先生ではなくて、浅岡牧子先生のお母さん、ルツ子先生の証をちょっと紹介したいと思います。安藤ルツ子先生はもう何年も前に召されてしまいましたけれども、大変立派な牧師夫人でありました。晩年のことです。病床において、ルツ子先生がよく口ずさんでいた一つの賛美歌がありました。ちょっと歌詞を出していただきましょうかね。皆さん聞いたことがあるでしょうかね。福音の汽車に乗ってる天国行きにぽっぽ罪の駅から出てもう戻らない切符はいらない主の救いがあるそれでただ行くぽっぽ福音の汽車に乗ってる天国行きにというですね、子供賛美歌なんですけれども、私もよく教会学校で歌った賛美歌の一つです。安藤ルツ子先生は病気の末、そして晩年にですね、もう立ち上がることができない、もう病床に伏してですね、もう何もすることができない、そういう状態の中でこの賛美歌をずっと繰り返し繰り返し歌っておられたそうです。 私たちの信仰の旅路もまさにこの賛美歌が示す通りではないでしょうか。いわゆる人生の成功者となる切符は私たちは持っていないかもしれない。いや、必要ないのかもしれません。でも私たちはすでに神様の恵みのレールに置かれています。そして私たちは聖霊という機関車に先導されて、ひたすら天国という私たちがたどり着くべき最終目的地に向かってその旅路を続けている、そういうものだと思うのです。私たちは自分の信仰に自信を失うということが時にあると思います。自分なんかダメだ、もうクリスチャンだなんて言えない、そんな風にですね思ってしまいたくなるようなことが時に起こってくるもの。いろんな失敗や挫折が信仰の確信を揺り動かす時もあるでしょう。でもその時に私たちの信仰を確かなものとしてくれるものは一体何なのでしょうか。自分が信仰者としてふさわしく振る舞うことでしょうか。今まで以上に頑張って信仰生活を続けることなんでしょうか。違うのです。私の信仰を確かなものとし、そして私に確信を与えてくれるもの、それが聖霊なる神なのです。聖霊こそが私に信仰が与えられた確かな印であり、そして私の信仰を保証してくれるものなのです。クリスチャンである方はぜひ思い出していただきたいと思います。洗礼を受けたときに罪の許しを確信し、イエス・キリストこそは主であると告白したあの時のことをぜひ思い出していただきたい。聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできないと聖書は語っています。そうです、私のところにも聖霊は来てくださった、そして私の心を動かし、そして私の口を開いて、そしてイエス・キリストは主ですと告白をさせてくださった、それが聖霊なる神様でした。聖霊は信じる者に真理を教え、慰めを与え、行くべき道を示し、そして驚くべき力を時に私たちに表してくださいます。洗礼を受けたすべての者がクリスチャンとして生活し、信仰の道を歩み、そして生涯にわたり神様を信頼していくために聖霊なる神が働いてくださる、私たちの信仰を支えていてくださるのです。ペンテコステにおいて聖霊が到来し、一度に3000人の人が救われました。そこに教会が誕生していったように、この土浦の地に今から65年前、土浦恵み教会が誕生しました。それ以来数百人もの人々がイエス・キリストを信じて主と告白し洗礼を受けました。そして今もなお多くの人々がこの教会に主を求めて集まっているのです。ここに、そうです、今この礼拝の場に聖霊なる神がおられます。私たちはそのことを信じることができます。そして私たち一人一人のところにも聖霊なる神が来てくださっているということを私たちは信じることができるのです。クリスマスというのは救い主イエス・キリストを覚える大切な日です。同じようにペンテコステというのは聖霊なる神が私のところにも来てくださったということを覚える、そんな重要な日なのです。私のところに、そしてあなたのところにも聖霊なる神は来てくださいました。そして今も聖霊は住んでいてくださるのです。これまでもそうであったように、そしてこれからも聖霊によって歩んでいきたいと思います。聖霊に満たされていきたいと思います。そしてこの聖霊によって私たちの信仰の歩みを前に進めていきたいと思うのです。一言お祈りをさせていただきます。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方に お与えになります。その方は真理の御霊です。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。神様、今から約2000年前、イエス・キリストはこの世界にやってきてくださいました。そしてもう一度この世界に来るということを約束して天に帰られました。キリストの昇天後、もう一人の助け主、約束の助け主が来られました。真理の御霊、我が内に住まわれる聖霊なる神が来てくださいました。それはイエス・キリストを主と信じるすべての者のところに来られると約束されています。聖霊なる神様は今私たち一人一人と共にいてくださるお方です。私たちはかつて罪の縄目に縛られ、そしてそれに囚われていたものです。自分の力では罪の解決も罪から救われることも叶いませんでした。だからこそ私たちはイエス様なしに信仰を持つことができません。同じように救われた私たちが自分の力で歩むことはできないのです。信仰者としての歩みも信仰者としての成長もすべては私の力ではなく聖霊なる神によるのです。聖霊は人を救いに導き、救われた人を天国へと導いてくださるお方です。今、聖霊なる神が私と共にいてくださることを信じます。どうぞ私たちの歩みをこれからも助け、導いてください。聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は神の国とイエスが生きていることの証人となります。どうかこの御言葉が私たち一人一人の上に実現し、またその約束が成就しますように、この御言葉に支えられ、聖霊なる神に導かれ、この週もあなたと共に歩むことができますように。私たちの主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。しばらく祈りの時をそれぞれで持っていきましょう。
メッセージに応答して今年度のテーマソング聖霊が望む時を、一緒に賛美したいと思います。
注ぐとき。
この礼拝の最後に主と共に歩むを賛美して、また1週間を始めていきたいと思います。
主は永遠に共にいる。喜んで歩もう。一歩主と共に、いつも主は永遠に共にいる。喜んで歩もう。
いつも主に従い、
いつも主に従い、一歩ずつ一歩ずつ、主は永遠に共にいる。喜んで歩もう。
一歩
主と共に、いつも絶えず歩む。
一歩
主と共に、いつも絶えず歩む。
これで今日のオープン礼拝を終わりにします。ぜひお交わりの時間を持ってください。